down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聞ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2166回12月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。とうとう今週で2021年は終わりですね。今年を振り返って最後の締めみたいなものにしていきたいと思います。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今年映画館の声でネタにできるようにいつもよりもちょっと多めに映画を見たような気がします。最初の頃はコロナのまだ緊急事態宣言とか言ってたんでなかなか見れなかったんですけど、後半にちょっとずつ増やせたんでよかったかなと思ってます。年明けの配信お楽しみに。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。来年は自分の中で新しいことにチャレンジしたいなと思ってます。今年も少しチャレンジを開始したんですけども、来年こそはさらに飛躍したいなと思っている三浦です。
シネットジャパンにあった記事です。アップル全従業員に約11万円支給へ、在宅勤務の備品代としてという記事が出ていまして、従業員のオフィス復帰を無期限に延期したアップルは従業員に約11万円のボーナスを支給することを伝え、在宅勤務用の備品購入を推奨しているそうです。ここではスミレさんと三浦さんに入っていただいてるんですが、年末やっていうのに、ハルさんは遊びほうけて帰ってこなくて収録にも参加
していやいやいやいや。まあ、お仕事だと思いますけども。
じゃあ、言ってますね。すいません。ハルさん、すみませんね。おれへんようになったら好きなこと言ってます。ごめんなさい。
本当ですよ。
アップルが、この間は従業員オフィス復帰は無期限延期。本当は2月に予定してたんですよ。2022年の2月。うん、それを無期限切るって、いつか分からへんことになってるわけですよね。
はい、はい。
そのために11万円ボーナス支給しますということだそうです。三浦さんもアップル1000円やったらよかったよね。
本当ですよね。ね、もう中はだとさらに大変だとは思いますけど、うん、楽しいこともあると思いますから、ね、マークスこういうふうにサポートしてくれる会社っていうのがあるから。
三浦さんの行ってらっしゃる会社は、給湯器11万円くれたりしませんか？
本当ですよね。やっぱりこれもコロナとリモートワークというか、はい、家で仕事することになって、はい、給湯器を酷使したからこうなったんですね、多分ね。
ちなみに今週の給湯器の状態はどんな感じですか？
ごめん、面白くなくて申し訳ないです。めっちゃ調子が良くて、
はい、はい。それはもうリスナーさんがおもんないなと思ってます。
ごめんなさい。
ほんまに春まで持ったらええけどね、それでも。それだけ心配します
よ、ね。急に悪くなったりするので、わかんないですね。本当危ないと思います。でもうちの会社もここまでじゃないですけど、はい、細々と家で仕事するための補助のお金ということで、はい、月々数千円いただけてるのでありがたく頂戴して、基本はプラスでかかってるパソコンへの電気代とか、
はいはいはい、
そういうので使わせてもらってるっていう形ですね。会社もそのつもりで出してくれてるみたいなんですけども、
らしいですね。
ありがたいことでございます。
アップルの全従業員の方、多分11万円やったら MacBook Air とか買えるんじゃないのっていう。まだ Mac 買って会社に還元しててどうすんねんって。
11万円あったら布何枚買えますかね。
あの例の布ね、そんなにいらんよね。AirPods Max 買えますかね、11万。買えない。
ああ、そうですね。余裕ですね。
67,980円税込み。
ああ。
買えんことはないですね。でも、なんか、オフィス復帰できへんのに、エアポスマーク買って楽しんでるっていうのは。
そうですね。もうすでに会社につなぐ機器とかが、Wi-Fi も最新で万全なら、本当に余剰の11万円になって、はい、エアポスマックス買うっていうのは、まあ、ありですけど。そうじゃなきゃ買わないですよね。
はい。有意義に使っていただけたらと思いますよね。
これで自宅の Wi-Fi 環境をきっちりやろうっていうことで Google のホームルーターを買ってしまったとかいう人が出たら大笑いですけどね。
買ってると思いますよ普通にその Apple の会社においてこういうことも起きてますっていうニュースは iPhone マニアさんが出していました。 Apple の一部従業員クリスマスイブに労働条件改善を求めストライキを計画という記事で、前にも一度記事を取り上げましたね。アップルの内部の従業員の方の一部ハラスメントがあるので、これを問題視して訴えるっていうようなことで。労働組合のようにして立ち上げようとしていたメンバーの方が退職になるなど、ちょっとこうお話聞いてるだけだと雲行き怪しそうなお話に私は聞こえていたんですが、年も押し詰まった12月の最後の方でこういうニュースが出てます。アップルですね、会社に改善を求めるためのウェブサイト、アップル2というものが公開されています。今回それを展開するグループ名を Apple Together に変えて、12月24日に労働条件の改善を求めて抗議行動を起こすよう Apple の従業員や消費者に呼びかけているということでした。これを収録しているのが12月25日でして、その翌日なんですけど、実際どうなってるのか検索しても出てこなくて、実際抗議活動されたかどうかはお伺い知れないというところです。
今見ては見たんですけど、Apple Together のサイト。
サイト、
うん、特に何かやりましたみたいな感じのことはちょっと書かれてないんですね。続報というか。
あー、待って。これ貼りますね。
はい。今貼っていただいたハフィントンポストの記事を Yahoo がニュースに載せてる件です。米アップル従業員、クリスマスイブにストライキを決行、労働条件改善を求め、製品を買わないでください。というタイトルの記事で、主催者によるとストライキには少なくともアメリカの3州で50人の従業員が参加したということです。有給休暇やコロナ禍での危険手当の不足などの問題を訴えているということでした。これ元従業員っていう方が屋根系パリッシュさんという人ですけども、このストライキを企画していて、約8万人いるアメリカのアップル従業員に比べると参加人数は少ないものの、従業員が巨大テック企業に対して声を上げることには大きな意味があると話しているそうです。アップルの従業員は耳を傾けてもらえないことにうんざりしている。ストライキは小売店の従業員がどのように扱われているかに人々は気づいているということをはっきり示すためのものだとも語っているそうです。
うーん、
どういうふうにストライキがあったかというと、12月23日にまずストライキ決行を宣言し、製品の不買などを呼びかけたということで、これどこでやったかっていうのが書かれてないんですよね。お店の前でやったのか、
そうです、
ネットの上でスローガンを掲げて言ってるだけなのか。
出社拒否みたいですけどね。
ちなみに私もとあるお店に勤めてる時に出社拒否でストライキに参加したことあります。
はいはいはいはい。効果はこちらの主張通った感じですか？
通ったかどうかいうようなとこでしたね。その後みんな左遷されたりクビされたりとかいなくなっていくわけなんですが。
そうですか。会社で実際に決行されるのってそうはないので、
まあ、首都圏まず獲得しないといけないですからね。
そうですよね。もしやるとしたら賛成しますかっていうメールが飛んできて、はい、イエスノーで回答することはよくあるんですけど、実際にストになるっていうことは今のところないので。
私が本当に子供の頃 2,30 年前だったらもっとストライキがニュースになったりとかしてるイメージがあったんですよ、子供心に。
はいはい、
あ、電車止まってるなとか。ほとんど見かけなくなったなという気がして、それはそれで健全なのかなっていう気はしますよね。
まあまあ、製品を買わないでください、これもう一回見ても店先で言ったかどうかまでは書いてないですね。
そうですね。
アップルも好調なことばっかりじゃなくて何がしかの問題を抱えることはあるやろうなとは思ってたんですけど、組合からも言われるようなこともあったんですね。
大きくなればなるほど組織って見えにくくなるところがあると思うので問題も出てくるんだろうなと。製品の出し方を見てもやっぱり秘密のところからポンと出すみたいなところがあるので、はい、どうしても隠そうと思えば隠せるっていうのもあるのかもしれないなと。そこは少しでも従業員の話は上に上がるような仕組みを作って改善してくれるといいなと思います。先ほどのニュースの11万円くれるのと合わせて
11万円くれるっていう言い方がすごいドストレートでいいですね。
僕にくれるみたいな言い方しましたけど
アップルがイベントなんかの映像で生活を、社会を良くするっていうのをすごいアピールするわけでしょ、うん、はい、環境とかも会社でも学校でも良くしていってます。良くしていってる足元で良くなってないという人の意見があるんだったら、まずそっちちゃんとやった方が良くないですかっていうのは私の意見ですけどね。アップルが会社の不具合抱えて難儀しているときに通信も不具合抱えているという話が聞こえてまして、スミレさんに貼っていただいた記事だったんですけども、携帯総合研究所にあった記事です。 iPhone で着信に失敗する不具合、楽天モバイルで発生、対処方法を案内という記事が出ていまして、12月21日に楽天モバイルは iPhone で着信に失敗する事象が発生していると正式に案内し、お客様にはご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますと謝罪していました。スミルさん、これ不具合っていうのはあんまり具体的に書かれてなくて、かかってこないんですか？
そうですね。楽天モバイルで iPhone 使ってるユーザーの方全員じゃないんですけれども、はい、この不具合に当たってしまうと、他の人が楽天モバイルのユーザーにかけた時に、はいはい、着信履歴が残らない。
あ、楽天の iPhone の方に。
楽天で使ってる iPhone、はいはい、で、かかってきたこと自体に全く気づけないわけですよね。
それは
そもそも着信してないからっていう、はい。でもかけた側は発信履歴が残るから、かけてるのに相手に繋がらないっていうことになっちゃって、これは大変な問題じゃないのかなっていうところですね。
で、なんかさっきの打ち合わせの話してると、それは実は今年の夏ぐらいから起きてたんだよということを主張している人がいる。
そういった記事を書かれてる方もいらっしゃいますね。
さっきもそれちょっと拝見してて、怒りに任せて書きすぎて全然関係ない話もいっぱい書いてて、何が言いたいかだんだん途中から分からなくなってる方の記事があったんですけど、
一応この問題については楽天側だとネットワークのソフトウェアアップデートで対応してるって、まあ、この記事でも書かれているんですけれども、はい、引き続きこういう現象が発生している場合には、楽天モバイルまで問い合わせをユーザーからしてくれっていうふうにおっしゃってますね。ただ、はい、ユーザー自身が着信失敗してるって気づけるかどうかって、相手側が電話かけたのに出ないねんって言ってくれないとわからないんで、なかなか楽天さんも楽天さんで、もしかすると原因を完全には把握しきれてないのかなと。不具合が発生してるのに気づいてなくて連絡くれてないユーザーなんかもいるでしょうから、中の人たちも大変なんだろうなという。
iPhone だけで起きてるんですか？
いろんな記事見てる限り、楽天の発表でもそうですけど、 iPhone 利用時に着信に失敗する事象っていうことで案内されてますね。
この記事事前に私も見ていて、はい、他の記事に Android ユーザーだけど私は起きてますっていう記事があって、 Android も対象じゃないかという人もいらっしゃいますね。
その辺はオフィシャルにはっきり分かった時点でそれをちゃんと発表されるのを期待して待つしかないかなって思いますね。
そうですね。
利用者の方が一番困る話ですからね、これは。
楽天も他の携帯キャリアと違って、現状だと楽天の基地局と KDDI から借りてるローミングの回線と行き来してるような状態にもなってるんで、なかなか大変な部分も、技術的に難しい部分もあるんだろうなとは思うんですけど、
ちょっといつもとは違う目線でインターネットに関する人の記事を取り上げてみようと思ったんですが、ギガ人にあった記事なんですけども、オープンソースがインターネットの未来と信じ、19歳から18年かけて8600億円の企業を作り出したワードプレス創業者、マット・マレンウェッグ氏とはどんな人物なのかという記事が出ていまして、今年12月の時点でインターネットに存在するウェブサイトのうち約 43% をワードプレスがホストしているということなんですね。
すごいですね。
そうですね。
19歳の大学生だった時にブログソフト B2 カフェログといったんで使っていたんですけど、それを作ってる開発者さんからそのソフトが見放されたんで、そのソフトウェアをフォークすることにしましたって、枝分かれですか。あとご友人と一緒に共同で作業を進めてるうちに、ワードプレスっていう名前でそのソフトウェア今もなお続けているっていうお話なんですね。そう、ワードプレスといえばブログ、最初2000年超えてからですかね、ブログすごいブームになって、シックスアパートメンツか、ワードプレスか、みたいな記事を見ましたね。
そうですね。シックスアパートのムーバブルタイプです、ね。
あ、そうそうそう、
はいはいはい。
あれね、チャレンジしたんですよ、最初。
お、
難しくてね、これ、って何がどうなってるのか全然わからへんと思って。あれやりましたよ、アップルの。
ああ、やりました、やりました。はい。
モバイルミー。
モバイルミーの中にあったんでしたっけ、あれ。
ね、もう忘れた。
忘れて、アップルファンでも忘れてるわ。
iWeb。
先生先生。iWeb。ありましたよね、iWeb ってね。作りました？
使ってた。うん、使ってた。
作りましたよ。しょうもないこと余計書いて迷ってましたよ。
今、Wikipedia で iWeb の項目見てるんですけど、iLife に混ざってたやつみたいですね。ドットマックでサイト公開を推奨している、ね、
ドットマックな
あったね。
iLife と他も連動でポッドキャスティングの配信ができる iWeb。 そうやったんや、全然
知らん。そうなんだ、それは知らんかった。
忘れてるわ、もう全然。なんか、ね、ちょっと自分でやってたんですよ、ブログね。
はいはい。
マレン・ウェッグさん、ワードプレスにはいろいろ注力されまして、ワードプレス開発に対してお金を払うという申し出を、あのウェブメディアの C ネットが言ってくれたんで、そこで働き出したんだそうですけども、でもやっぱりもっとワードプレスに時間を割きたいと考えて、ベンチャーキャピタリストから投資を得るっていう方向へ舵を切ったそうです。Cネットを退社して、オートマティックという会社をまた立ち上げることになったということなんですね。この方もちょっと私もあんまり知らなかったんですけども、非常に大きな視点を持つ方だそうでね、マレン・ウェグさん。プラトンやアルベール・カミューについて語って、Facebook について尋ねると、印刷機について語り始めるというような、時代時代で切り替わっていくっていうところを大きな視点で見て考えてらっしゃるかもしれませんね。
ワードプレスもちゃんと勉強しないと難しいっちゃ難しいですね。
そうですね。
使いこなすのは。私も個人で勉強してるわけじゃないんですけど、会社のウェブサイトがワードプレスで更新を処理していて、はい、しょうがないんで使ってるって言った
ら、語弊が
ありますが、教えてもらいながら使ってるんですけどね。はいはいはい、やっぱりちょっと構造的に私からするとやっぱり複雑だなという感覚があって、ちゃんと勉強しないとこなせないなというのを感じますね。
昨年秋にカラークラシック2以来のアップル製品、Apple Watch SE と iPhone SE を数十年ぶりに購入したことを投稿し、次は M1 チップ搭載 Mac かなと言われた Apple 出戻り男です。職場で Windows を使っているため Mac を買うまでには至りませんでしたが、AirPods、AirTag などと少しずつ Apple 製品が増えた1年でした。そして年末には Apple Watch シリーズ7を購入しました。お試しで買った Apple Watch ですが、あまりの便利さに最新機種が欲しくなってしまいました。Apple Watch SE は妻に渡しましたが、やはり iPhone いらずの便利さにびっくりしています。ポッドキャストは通勤の南海電車で聞いていましたが、今年の在宅勤務となったため、スポラ高石でトレーニングをしたり、アプラ高石のツタヤブックストアの隣でガパオライスを食べながら聞いていました。やっぱりポッドキャストも配信先の近くで聞くと音質が良くなるもんですね。かっこ笑い。それでは来年も楽しい皆様の会話を楽しみにしております。と、Apple 出戻り男さんからコメントいただいてました。アップル出戻り男さん、コメントいただきましてありがとうございます。地名出てきてドキドキ
ですけど。面白い。
はい。そうですか。今年はエアタグも買ってるということなんですけど、シリーズ7もどうぞ購入。三浦さんと同じモデル。
そうですね。便利でたまらないって感じですね。もう本当ワクワクしますよね。
どう、具体的にどうワクワクするのか教えてほしい。
いやいや、
ごっついざっくりなんですよ。ああ、いいですね。わかるわかりしますね。うん、それで納得するほどリスナーも甘くはないですよ。リスナーの胸に突き刺さるような何かで一言で。
また考えます。
考えるんですが。で、ポッドキャスト、通勤の南海電車で聞いていましたっていうことなんですね。スポラ高石。スポラ高石ってあんのかな？どこやろ？あそこかな？ボシセンターの向こうかな？ああ、ここか！知ってるって。あのローソンの手前のところですね。この反対側をよう通りますわ。はいはい、知ってる人。具体的めっちゃローカルな話。とあとはアプラ高橋っていうこれ駅前の商業施設で、今年になってツタヤが入ったんですよそこね。そうでツタヤとそのいろいろグッズも売ってるっていうね。だからコピックも売ってるんですよ。コピック全色ですよ。だから前あの家から1分以内にコピック買いに行けるって言ったのはそういうことなんですけど。ガパオライスは、その、なんか、ミニフードコートみたいなのがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。近くに本屋あるのは、ちょっといいですね。ちょっといいですね。で、前から、ないことはなかったんですけど、マックファンが、ずっと前まで町内で売ってなかったんですよ。はい、信じられんかもしれんけど、本屋は何軒かあるのに。いや、前はね、本屋さんが、うちの市内で、最低4、5軒はあったんですよ。で、どこもマックファン置いてなかったんですよ、その時。
あらら。
そう。この番組始めた、ちょっと前ぐらいから、商業施設の本屋がちょっと大きくなった時にマクファンを置くようになったんですよ。
はい、はい。
そこまで、そっから。でも、そこが閉じてしまったら、またマクファンを買える店がなくなってしまって、
ああ。
今度、ツタヤが来たから、また買えるようになったんです。ポッドキャストも配信先の違うで聞くとっていう。すいませんね。はい。アップル出戻り男さん、ドキドキなコメントありがとうございました。どっかですれ違ってるかもしれませんね。はい。あ、でも在宅勤務や。あんまり。はい、そんなこと。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。 12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの今年の総括。 iPhone は買い替えないつもりだったのに今年のモデルの魅力に負けて買ってしまったとか、ほぼ1年かけてついに X コードで iPhone アプリを公開できたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月30日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。